こんばんは。今日は2025年11月23日。時刻は夜10時を回りました。ミッチーの夜更けまでラジオ。この番組はクリエイターである私ミッチーの日々考えていることや、クリエイター目線のアートレビューをつれつれなるままに語る番組です。さて、昨日はね、第5回目の茅ヶ崎ミュージックマーケットに参加してきました。本当にね、たくさんの方にお越しいただいて、今回私初めてね、ファンですっていう方に何人か声をかけていただいたんですよ。あ、もちろん、作品のファンっていう意味だと思うんですけど、いろんな場所でね、私のプロダクトを手に取っていただいて、わざわざね、会場まで足を運んでくださった皆様、本当にありがとうございました。で、このミュージックマーケットはですね、主にレコード市なんですけど、音楽や美術関係の書籍もね、販売することがあったりして、レコード市だけじゃない音楽市なんですよ。で、私この、ミュージックマーケットにお声掛けいただいて、初回から欠かさずね、参加させていただいているんですけれども、まあどうして畑違いとも思えるクリエイターの私がね、参加しているのかとかね、言いますと、まあ、単純に音楽が好きだっていう理由もあるんですけど、あとね、たくさん音楽好きが集まるね、イベントが本当に好きで、初回から参加させていただいてます。そんなわけでね、今日は音楽と美術の深い親和性についてのお話をしたいと思います。前からね、音楽と美術の関係性についての話をしたかったんですけども、やっとね、機会が来ましたね。そう、私が空間演出デザインを学んでいた時に、何にもない無の空間からどう世界を立ち上げるかっていうことを、音とか光とか動きとか造形とか、ね、何にもない、無の空間から様々な要素を使っていろんな領域をね、横断しながら、まあ考え続けてきたんですけど、そういう経験もあってね、音楽と美術は別々の分野に見えて、実は発想の根っこのところではつながっているのかなって思っています。どっちもね、無の状態に何を置くかっていう表現なんですけど、ちょっとミュージックマーケットの話から飛躍しすぎと思うかもしれないんですけどね。私はずっとそんな風に考えてます。なのでね、ミュージシャンやデザイナーでちょっと畑違いに見えて、実は同じ地層に根を張っている仲間のような気がしてるんですよね。美大でもね、結構ミュージシャンになるっていう方も多数いらっしゃって、私の学校だと高橋幸宏さんとか、三浦淳さんとか、スピッツさんとかね、結構普段芸術祭とかじゃなくても、広場でライブやってたりとか、そういう人がいたりね、音楽はやっぱり美術のそばにあったなぁという感じでした。やっぱり美術学んで制作したりしてるうちにね、音楽もやるとか、またはね、音楽は趣味だったけど美術より音楽の配分が多くなったとか、まあそういう理由もあるんでしょうね。私自身も創作活動をしていながらピアノもやっていたし、チェロもやっていたし。で、芸術っていう言葉の中には音楽もまあ美術も含まれているわけだから、親和性っていうよりはまあ、もはやね、必然なのかもしれないですよね。で、美術と音楽の交わりといえばね、身近なもので超わかりやすい具体的な例を挙げて話すと、例えば音楽のジャケットデザインとかね、ベルベットアンダーグラウンドのバナナのレコードジャケット、ユニクロの T シャツにもなったから誰もが知っているデザインだと思うんだけど、あれはね、アンディ・ウォーホールさんが描いたもので、プロデュースとね、ジャケットデザインを両方行っているっていうね。美術と音楽とコラボって言えば、私は真っ先にこのバナナのジャケットデザイン思い浮かぶんだけれども、そういう方多いんじゃないでしょうかね。 あとはね、ミュージックビデオなどもそうですよね。あれも総合芸術なのかなと。総合芸術といえば、オペラなどがね、ほんとそうですし。で、近代以降ではね、音楽と美術を融合させるっていう、新しいスタイルの作家が出てきて、例えばカンディンスキーは色や形を音のように感じられるという絵を描いて、視覚で音楽を味わうっていうような世界を作ったりだとか、あとはジョン・ケージさんの4分33秒っていうね、有名な作品。演奏家が何にも弾かないっていうことで、会場にある環境音そのものが音楽になるんだよっていう作品とか、あとね、ナムジュン・パイクさんとかね、音と動きを組み合わせた作品を数多く作ってますよね。で、こういう流れが音楽をただ聴くっていうだけじゃなくって、見たり感じたり体験したりする芸術につながってきたのかなって思います。で、私は近代音楽以降のね、前衛的な音楽ってちょっとサティくらいでね、その他あんまり知らなかったんですけど、ムサビの最初の授業で先生の作品のスライドを大量に見せていただいたんですけど、その BGM に使われていたのがサティとかジョン・ケージとかでした。またね、この曲がかかるとね、作品がとってもミステリアスで素敵に見えるんだからすごいですよね。相乗効果。で、サティの BGM でね、作品見るとなんか全ての作品の世界観が一つにまとまるというか、溶けていくというか、言葉ではね、説明しにくい不思議な現象が起きるわけなんですよね。で、その授業以来ね、私の中では音楽はただの BGM とかじゃなくて、世界観をデザインするための素材の一つっていう認識になったかなって思います。かの有名なヘルマン・ヘッセの大好きな言葉があるんですけど、詩は音楽にならなかった言葉であり、音楽は言葉にならなかった詩である。というね、言葉があるけど、そうね、これ美術に例えるならば、まあ美術は言葉にも音楽にもなれなかった感情であるとでも言うんですかね。音を置くことで空間が変わると。あと光を変えることで世界観が変わって、造形を置いて、初めてストーリー性が生まれるとか。それってやっぱり、音楽家も美術家もやっぱり全く同じことをしてるって思うんですよね。どちらも何もない場所に自分の世界を立ち上げるっていう行為なわけじゃないですか。そう。ね、ミュージックマーケットの話から随分と飛躍したんですけど、私の伝えたかったことを伝わりましたでしょうか。想像力をね、働かせて、感性を研ぎ澄ませてね、無から空間を立ち上げると、自分のね、空想の空間を描いたりとかね、そんな姿勢でこれからも制作活動したいなって思ってます。ジャンルレスですね。音楽からも美術からも日常の生活からも、いろんなことを着想して表現につなげたいなって思います。今日もね、みーちーの夜更けまでラジオを聞いてくださってありがとうございました。あ、そうだ。あと、もう一つ告知があります。実はね、先日、ミュージックマーケットにて、湘南ロックンロールセンターアゲインの方々に突撃ラジオ収録をされまして、11月25日の FM 湘南ナパサの湘南ロックンロールセンターの番組でオンエアされるそうです。何の準備もしないままね、パーソナリティの純翔くんとお話ししたんだけども、すごくとってもお話が上手で、どんどん引き出してくださってね、私はただ喋ってただけなんですけども、楽しくお話できたかなって思います。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。それでは、 今晩はこのあたりでおしまいにしたいと思います。ミーチーの夜更けまでラジオ。また次の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。バイバーイ。